ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日はですね、ちょっとリスナーの、ね、方からのご質問に早速入っていきたいなと思っておりますが、は
い、ちょっと
2つですね、質問を同じ方からいただいているので、少しちょっと駆け足でご紹介できればと思います、いつも参考にさせていただいております。第161回の放送を受けて質問をさせていただきました、ちなみに161回はですね、相手の FA からクレーム、白川の取った驚愕の行動とはという回をやったところになりますのでね。
覚えてねえな。
今すぐ思い出すかと思いますけど、でそれを聞いてなんですけども、当社では事業拡大の一環で企業買収を検討していこうと考えております。その中で2つご質問がありますということでいただきました、1つ目、企業買収を事業拡大につなげるためにどんなことを注意すればよいでしょうか、既存事業と関連性を重視して案件を選ぶべきか、新規事業を検討すべきか、いずれを考えるとよいでしょうか、というのが1つ目ですね。ちょっと2つ目も一緒に読ませていただきます、バイサイドとして放送で取り上げられたような誠実で優秀な FA の方を見極める方法があったらぜひご教示ください、そんな人と巡り合うことができたらその案件の成功が確実になると思いお伺いした次第です、
なるほど、
あればぜひご教示のほどよろしくお願いいたします、ということでいただきました。
その二つ目のやつは、それこそ財団の第三者承継士かどうかっていう話。
ダメです。白川さんのね、立場からしたらその回答になりますよね。
そう。あと、もしあるとしたら何の、そのあなたは何のためにその第三者承継支援をしてるんですかっていう質問かな。
目的を聞くと。
とは思いますね。でそこで、こう聞いてて腹落ちする答えがちゃんと出てくるかどうかっていうところは大事じゃないですか。
大体ね、上っ面だけでの話をして、っていうこともあるでしょうしね。その辺は。
あとはね、細かく言えばね、その仲介についてどう思いますかとかね、今のね。いろいろ、その、そう、このポッドキャスト聞いてて質問事項っていろいろとあると思うんで、そういうところをお尋ねいただくといいんでしょうけど。
なるほど。
そう、その一つ目の方ですよね。大事なのは、そのやっぱり企業を成長させていくために今第三者承継っていうのは間違いなく企業戦略の一つに加えておくべきだと思うんですね、でね、事業のなんていうかライフサイクル曲線っていうのがね、これは絶対あって、ね、一番最初のね、成長期から始まって、ずっと成長発展していって衰退期に入っていくっていうのは、これどんな事業でも当然起こりうることで、業績が今いいからといって安心はできない。やっぱり次の一手っていうことを常に考えざるを得ない。でそれを社内から01で立ち上げるのも当然いいし、その時に第三者承継っていう今後継者がいない会社がこれだけあるわけだから、自社を伸ばすためにそういうことで自社内に新たなその事業戦略を打ち立てていくっていうのも有効な政策ですよっていう話で、でその時に今おっしゃるように、じゃあ自社との事業関連性っていうのを大事にした方がいいのか、
新規事業検討すべきか
がいいのかっていう話は、当然に一番最初の M&A 戦略を立案するっていう話の中では出てくるテーマだとは思うんですよね。
これ回答としてはどういう形になってくるんですか？その一概に二択でどっちって話じゃなさそうだなと思うんですけど。
そうですね。いくつかこれ考えるべき視点っていうのがあって、僕らはこれ多分共通語、マーケティングの共通用語なのか分かんないですけど、スケールアップとパワーアップっていう整理を僕は割とこうお話の中ではするんですけど、スケールアップっていうのが、会社規模を大きくしていく。つまり既存事業を大きくしていく。パワーアップっていうのが既存事業との事業関連性がある新規事業をやっていく。なので、例えばその、飲食業が宿泊業をやるとかね。例えば。それとか、建設業が運送業をやる。倉庫業が運送業をやる。この辺の、こう、 隣接するようなところで自社のその既存事業、全くの新規事業っていうんじゃなくてですね、
はいはい、
この事業をやっていくところをやっていくためにこういう事業があるとより事業シナジーが出てくるっていうところをその承継していくっていうようなイメージですね。これを
それがどっちにパワーアップ、パワーアップってことですね、
うん、はい、そうっていうような言葉で整理してるんですね。例えばですね、あ、これ中小企業白書去年だったと思うんですけどね、を見ると結構その辺の整理がしっかりなされているデータがたくさんあって、あの面白いんで、もし興味がある、あれ中小企業白書ってネットで全部見れますからね。
はいはい、
去年のやつだと
100ページ以上ある、あの分厚いやつですよね。
でも MA 関連のところは そんな多くないから、そうまとめてみるとね、結構面白いことがいろいろわかるんですけど、
はいはい、
例えばね、製造業とか建設業的な設備産業って要は言われるようなものは、当然あのスケールアップしていくと労働生産性が高まるんですよね、
うんうんうん、
だって事業効率が良くなるわけですよ、
はいはい、
でスケールアップの僕はいいとは思わないけれども、あのイメージ的にはまあ上昇していくぐらい会社の規模が大きくなっていく、
うんうん、
イメージですよね。うん、そうなると、あの、労働生産性が高まって会社業績が良くなるっていうデータがあるんだけど、例えば飲食業とかね、さっきの宿泊業とかは、
うん、
いくらスケールがでかくなっても、労働生産性自体は高まんないわけですよ。
はいはいはい。
イメージできますよね。
うん、
どちらかというと、こう、労働集約産業、人間の手がどうしても介在しなければならないような事業っていうのは、あの、横展開になるだけでね、こうなかなか効率がそれによって高まるっていうことは ないわけですよね。
ただ税理士とかも本当に計算の申告のみに特化するとかなると労働生産性が高まるとかっていう感じなんですね。
そうそう、そう、おっしゃる通り。だから一概にそういう意味では業種ごとに切るっていうこともなかなか難しいんですけど、
うんうんうん、
そういうところを考えたときに自分のところの事業がこう生産性を高まるとか作業効率が非常に高まっていくとかいうことで業績が上向いていくっていう方に向いているのか、そうではないのかっていうところで、さっきのスケールアップかパワーアップっていうようなどっちを選ぶかみたいな戦略は立てやすくなるのかなとは思います、ね、
考えるその一つの、
うん、
指標、概念と指標としてね、うん、分かりやすいですね、うん、
なので今日ご質問いただいている方の、まあ、取り組まれている事業がどっちに向くのかっていうようなところを考えてみて、で、これいつも言うけど、その特にね、スケールアップっていうことは同業者を買うっていうことになるでしょう、
はい、
イメージ的には水平統合なんですよ、でパワーアップしようと思ったら垂直統合のイメージになっていくわけですよね、
うんうんうん、
自分たちの仕入れ先や販売先っていうところをあのイメージするといいんだと思うんですね。
なるほど、なるほど。
なので今度は自社を取り巻く当社を真ん中に書いて、横側にこれ水平統合なのでライバル企業を書き出していく、
うん、
で垂直統合の部分は仕入れ先を上に、販売先を下に書き出していく。で B2B であればあの販売先っていうのも当然企業になると思うんですけど、 B2C だとね、どうしても販売先は個人名になるからここが承継するって考えにくいんで、今度は中身だけで整理すればいいってなるかもしれないですけどね、はい、そういうふうに自社の取り巻いているライバル企業や仕入れ先、販売先っていうのを企業名を固有に具体的に書き出していって、でここに後継者がいるやなしやみたいなことももし分かるんであれば付加情報として書いていくと、なんともうすぐにロングリストが出来上がるみたいな、
あ、
うん、でそうなってくるとすごくこう事業をマッチングした時のイメージとかが、具体的会社があるとイメージができると思うんで、そういうことを、これもいつも言うことなんですけど、社長だけが考えない、うん、幹部の方々とこういう対話をね、機会を持ってやってみるみたいなことをやると、あの会社は承継できたの面白いねみたいな話とかがガーってこう構想が広がっていって、具体化それでした方がいいかどうかみたいな話も出てくるし、まあ、そういうところをこうなんていうか、まあ、シミュレーションというか、
はいはいはい、
やっていくとめちゃくちゃこうイメージがはっきりしてきて、自社がどうすれば成長するかっていう戦略も描きやすくなるんじゃないかと思いますね。
いや、なんか今日はテクニカル論も含めた話でね、たまにはやっぱこういう話も大事ですね。ただ、これ最後に思ったのが、これを最後煮詰めていくと、スケールアップ、パワーアップの、例えば一つの軸で、どっちの方向で行こうかって話になると、あの、 事業として会社としてどういう目的で行きたいのかって話がないと、なんか結局ここが決め切らんっていうところにはぶつかるんですかね。
それはそうですよ。単に売り上げが上がったところでね、
うん、
あでもこれうちの代表からもよく言われますけど、売り上げが上がるっていうことはリスクが増えるっていうことですからね、同時にね、
はいはいはい、
会社の中でだから本当に何のためにっていうところがないと意味がないですよね、そこはね、
いうところも踏まえて、はい、今日はセットでお伝えできると、はい、いやでもやっぱあれですね、そういや勉強になりましたすごく勉強。いや、非常に。いや、なんか、いや、ほら、アリテのね、ナイフサイクル曲線とか、久々に聞いたなって感覚があるんですけど、それを元にスケールアップ、パワーアップ、いや、白川博さんと喋ると、いや、なんだろう、違う話に聞こえて非常に勉強になりますね。いや、いいですね。いや、すいません、すごく個人的な感想を述べて終わりました。
ちゃんとテクニックのお話もできるので。
そうですよ。ぜひね、こういった質問もいただければね。
はい。
ということで、
はい、
今日のところ、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。